ルートパブ神戸、公共性について考えるポッドキャスト番組。
はい、後半スタートということで、引き続き赤いのに与野さんに来てもらってます。
お願いします。
よろしくお願いします。
前半は結構この幼少期のね、北欧のところからいやね、あの赤いの誕生前まで聞きましたけどもいや濃かったっすよね。どうでした、佐野さん。
すごい、あの勉強にもなるし、うん、あの時代先取り感がすごいなと。
すごいっすよね、う
ん、私その頃エシカルなんて言葉は使ったこともなかった
いやマジで エシカルってここ 2,3 年ぐらいじゃないですか。そうそうそう、
最近あれエシカルってよく聞くけど何やったっけって Google 先生に聞いてる。
そんな20年前からイギリスでカフェでとかならないっすよ、
ね、ならない。すごいです。すごい、なんか貴重な経験たくさんされてて、
で神戸で赤いの創業したってことなんですね。でまずはやっぱブランディングとかその戦略の前でやってたようなお仕事を引き継がれてやってた。
そうですね、なんか独立するときはみん なんか東京でするとみんな思って、
うん、あそうっすよね、
いや神戸でって言って、うん、みんながアホかって、うん、いや無理でしょみたいな、
うん、あってもないでしょみたいな、
うんうん、なんで逆にやってるぜみたいな
反骨精神
急に出た反骨精神が
でも常に反骨精神で頑張って、ね、言ってる感じが
する。そんな出来のいい方じゃないので
いや
反骨精神でやるしかないんですけど、なので全くあの何の仕事の可能性もない状態で、うん、とりあえず会社を
立ち上げ
ました。ただとはいえ、あのうちの父親がまあ元々関西でデザイン会社の社長を、うん、雇われ社長をやってたので、うん、とはいえ、まあ、その前の会社のつながりは使えないので、うん、まあ、全然個人的なところで、うん、まあ、じゃあちょっと創業、うちの息子創業したんでっていうので、うん、こうちょこちょこっとこうご紹介をいただいたところから少し案件を作っていくっていうところがスタートでしたね。
なるほどなるほど。で前職は割とそのさっき資本主義ゴリゴリのなんかことやられてたんですか。
ゴリゴリ
ですね。井野さんの価値観としてはもうちょっとこうね、三方よし的な価値観で、はい、赤いのって名前もその通りだと思うので、うん、はい、だからやっぱちょっとそのお客さんのあり方みたいなものもちょっと違うような感じとか、そういう風になってったんですか。
そうですね、うん、なんかあのまあ、前の会社の時は担当がマーケティング部長とか事業開発部長とか、あのまあ社長の時もありますけれども、なんかそういう感じじゃないですか。だけどこっちで仕事をやると本当にその中小企業というか中堅企業の経営者の方とやり取りが、だから直接経営レベルの人とやり取りをするっていうのは、前の会社ではボスがいたので、まあ僕らはその担当レベルでしかやらないので、まあそれが結構大きなあの学びをさせて頼ませていただいたきっかけなんですけど、うん、でその時に、うん、あの地域 の, そのお客さんの経営者が、うん、みんな何のために仕事をしてるのかっていう話をしてくれるんですけど、うんうんうん、税金払うためだと。
へえ、え、税金払うため、
いや、うん、結局これで、うん、これが公のためになるんだから、うんうん、俺は税金を払うために事業をやってるんだっていうのが一つと、あとあの家族である社員が幸せになるためにやるんだみたいなことをいろんな人が言うんですよ。
ああ、それもまた、うん、三方よしであの日本の経営者書いてたように、そうそう、みんな同じこと、
みんな同じこと言うんですよ。その、まあ、当時だからもう今だったら多分80とかの方々だと思うんですけど、うんうんうん、言うんですよ。
へえ。
で前の会社のクライアントで聞いたことないなと
思ってなるほど、面白い。オーナー企業が多い。
あ、そうですそうです、うんうん、そうですそうです、うんうん、でそれでなんかこうすごいなんかこういう風な思いをある人たちの事業なりをなんか支援できるのは、うんうん、結構こう世の中にプラスじゃねえのかって、うん、でもやり方下手。
あだってそのブランディングとかえって感じですよね。
ブランディングってなんだよみたいな、うんうん
確かに
コンサルなんで綺麗だみたいなところが全て始まるから
いやそっからですよね競合だみたいなね
そうそうそう、だけどなんか少しでもそこに何かができたら、うん、ちょっとでもね、せっかくいい思い出やられてるのに、うん、やり方ちょっと下手だったりダサかったりするから、うん、そこをちょっとなんとかできないかっていうのはちっちゃい本当になんか、
へ
あのもうまだ初めはもうまだあの全部が100万いかないプロジェクトをずっと細かくやって、どっか100万超えたら3桁みたいな行ったみたいな、もうそんなレベルのことをコツコツコツコツ
印象に残ってるなんていうんですかね、お客様っていうか、
そうですね、
いらっしゃいます経営者さんっていうか、
いっぱいいっぱいいますけど、うん、一つはあの、うん、仙台なんか独立する時の初めのプロジェクトが鹿児島と仙台だったんですよ。
あ、神戸じゃないんだ。
ない。なスカイマークで飛んだりとかしていてたんですけど、で仙台はなんかこう居酒屋のドンみたいな、うん、なんかこう大黒天みたいなですね、社長さんに、うん、まあ、ちょっとじゃ あ, まあ100万あるからなんかやってみーみたいに
言われて、うわすげえ大喜利的な振り方なんですね。
でちょうどなんか居酒屋を新しくやろうとしてるんだけど、まあ、設計の人を新しい人雇ってみてやったけどちょっと納得いかんみたいなのがたまちょうどそのタイミングであって、うん、とりあえず100万やるから、うん、何でもいいから何とかしろって言われて、うん、
あ、なるほど。
でそれを、まあ、居酒屋のプロジェクトを、まあ、やったんですけど、うん、なんかそのなんかこうやっぱり大旦那みたいな方が、うん、まあ、元々だから職人さんでみたいな、うん、なんかすごいこう粋で、うん、なんかかっこよかったんですよ、
ね、確かに。
へ
で、こういわゆるこう弟子みたいに職人さんを育てては、うん、なんか独立したいって言ったらもうじゃあお金やるから行けみたいな、うん、なんかこうどうやってチェーン店を増やすかとかフランチャイズとかじゃなくて、でまたこう親ももともと料理店をやってて、そこで、はい、まで戻ってやるんだけど親と揉めてるってなったら俺が行くわって言って、親とその間に入ってつって、そういうなんか
人情がね、
的なこうこととか、
すごいみんなのお父さんみたい。
そうそうそうそうそう。で、ちゃんとお姉ちゃんもね、うん、愛人のお姉ちゃんもいるみたいな、それをちょっと嬉しそうに、話すみたいな、お茶目な、
全部含めてなんか人間味がすごい
すごいんですよ。
あ、それはだってもう前職とは全然違う。
違う。
そう、すごい面白いですね。
そういう方々とのこうお仕事をさせていただいて、またそういう人もなんか仙台で落語がないしなって言って、なんかこう落語を仙台でやるっていうので、もう自分のお金でこう落語家を呼んで、そういう落語会もこう定期的にやるみたいなこともこうやられてたりとか、そういうこう別に儲かるわけでもないし、うん、事業に何の関係もないのに、うん、なんか生きでというか遊びであるみたいな、だそれがなんかある意味こう昔の商人って、
うんうん、
こういうだったのかなみたいな、
はいはいはい、
まあ、そういうのはなんかすごくこう教えていただいたというか、
もうなんか生きてる飽きんのって感じですね。
もう見た目も大黒天みたいなね、すごいチャーミングだね。
逆にその100万でどんなことをされたんですか。
いや、なんでとりあえず行って、で設計者の人のなんか図面とかこう見ながら、うん、でも設計者の人 もそれは後から今度若造して、うん、プライドあるからうまいことこうなだめながら、
うんうんうん、そうっすよね。
うまいことこうなだめながら、まあ、普通にネーミング考えて、コンセプト考えて、メニュー構成、まあ、それは大旦那がすごい持たれてるけど、大旦那が言うことを解釈して落とし込むみたいなことをやったりとか、まあ、ちょっとしたやっぱりそのずっとお店やってる方がトイレの間口はあと5センチちっちゃくとか、もうなんかすごいんですよ、そのノウハウが独特の体、はいはいはい、
すごいな。
でそれを翻訳して設計の人に落としたりとか、ちょっと設計の人のところちょっとこう弱いなっていうところはちょっとうまいこと言って、こうやってやってみませんかって言ったら、大田の子その方がいいよってなって、こううまいことやったりとかっていう、こう店をこう設計図を書き直して、ブランディングを、まあ、いわゆるブランディングをその時はもうやったっていう感じではあるんですけど、
店舗の、まあ、空間デザインみたいなことをされてた
と。そうですね、ネーミングとかメニュー法とか全部こう整理するって、まあ、業態開発っていう、それは前の職でそういうことをずっとやってたので、やること自体はまあ、慣れてるんですけど、はい。
でもね、お客さんが違うから全然なんかあるとあり方違います
。まあまあそうですよね。
全然そんなアジェンダとかない
。アジェンダとかないですよね。議題ないですよ。そんななんか言われても何それってなりますよね。
神戸から組んで来たらトイレの間口がなって言われて、
いきなり、いきなりトイレから入るみたいなね。うん、はあ、面白いな。そんななんかだって神戸で創業して仙台と鹿児島で案件。そう、偉いですよね。
逆に、それはその創業するときに、たまたま前の会社の後輩の女の子が、うん、その仙台のお父さんが会計事務所の社長だったんですよ。で僕らもとにかく何もないから、会計事務所の社長だったらなんかつながりあるなと思って、うん、なんか知ってる、東京来るときがあるって言ったんで、ご飯ごちそうするから一席設けてくれって言って、 設けさせていただいて、でその会計事務所の、まあ、社長さんも、まあ、そういう若者が何かやろうとしてんだったら、うんうん、年末に、うん、そのクライアントをみんな集めて、
あれじゃないです
か、あのお食事会して、うん、一応基調講演、はいはい、誰か先生がしてっていう5分やると、
うん、
なるほど、
すごいですね。エレベーターピッチみたいな、なんか。
それで仙台まで2人で行って、5分で、あの次創業している赤いのというもので、こういうことをやろうと思ってますって話をして、で各テーブルに。
すげえすげえベタベタ。
まあ、ただその、
問題が。
で本当5分って言われたのに、うん、ちょっと森江が歓喜が余って長く喋っちゃったっていうのもあって、うん、もうちょっと喋りすぎだって言
われて、そうね、飲みたいのにも
う、そうそう、もう喋りすぎだよなって言われて、すいません、申し訳ございませんって言ったら、じゃあ俺のポッケに100万あるからやったって言われて、
ポッケにそれがあのその仙台の、
あ、そうですそうです、それであの何をやるかもわからないけどやらせていただきますって言って、うん、
いやすごいな、
来週来いって言って、ありがとうござい
ます、
いやすごいなぁ。そんななんか、ヘアさんが継いでるイメージないっす、うん、戦略とかずっとやってた人が、お願いしますって。
そうそうそうそう。
めちゃくちゃ面白いっす
ね。手ぶらで帰らないところがすごいね。いつも何か ね、持って帰る。
確かに確かに。ただでは転ばないから、うん、なんか得て帰ってますよね。ね、でそういう業態開発をしながら、なんかこう、はい、サービスの幅って広がっていったんですか。
あ、そうです。だからまずうちはそういうリアルブランディングですね、うん、ロゴを作ったりコンセプトを作ったり、うん、業態を作る。で、うん、当時まあ当然ウェブが結構こう一つあって、で前の会社そんなにウェブやったことなかったんですけど、はいはい、ブランディングの流れでウェブせざるを得ない状況になったんで、あ、はい、まあ、ウェブのものはまあ外部の人と組んで、うんうん、やるウェブも含めたブランディングみたいなことに、
ウェブコンテンツを立ち上げるとか、
あ、そうです、ウェブサイト作ったりとか、まあ、デザインとかコンテンツ作ったりとかっていうのをこうするようになっていって、
うんうん、
でそうこうしてるうちにその、まあ、ちょっとうちの父親の関係で神戸市の農水産課さんとつながりができて、
う
ん
う
んうん、でなんかこう一回なんかこう関係ない打ち合わせだけど顔出せって言われて、
うん、
でなんか行ったらなんかこう、まあ、プロモーションしたいと、いや地産品のプロモーションしたいですみたいな話を聞いて、なんかナナちゃんみたいなキャラクターをなんとかに貼って市外に売りたいみたいな、プロモーションしたいって言った時に、いやいやって人口150万人いるんだから、小松菜にキャラクター貼って市外に売るほど意味のないことないですよねって
奈々ちゃんは小松菜
なんだったんだと思うんですよ。ちょっともう記憶は浅だかではないんですけど、
神戸の特産品、
あ、もう小松菜もそうですね。
あ、そうなんですか。
ナッパ系強い。で、
ナッパ系
で、いやいや、あの人口が150万人いるわけだ、あ、いわゆるローカルのものをちゃんとローカルで消費する、マーケットが目の前にあって産地があるんだから、そこをしっかりやった方がいいですよっていう話をして、で、でなんかちょうど当時があの久本、今の久本市長が1期目だったんですよ、うん、なった瞬間だったんですよ。でたまたまその久本市長が、通常だとこう行政って課長部長局長みたいに、うん、いろんな案件を上こう階段式に上がったものしか届かないっていう構造なんですけど、うん、はい、その時たまたま5分ずつ課長レベルに何をしようとしてるのかを聞くっていうのを やりはって。で、
うん、
でその時のその農水産課の課長やさらさんっていう課長が5分あるんだよ、
うん、また5分や、
そうですね、5分あるんだって言って、で僕がなんか、いや、そういうブランディングをやった方がいいんじゃないですかって話をしたら、ちょっと興味を持ってもらって、うん、で彼はなんかネタが欲しかったんですよ、市長に話す、
はいはい、
で僕がそのまあ、あの当時そのあの食で、うん、フードツーリズムみたいなのが、うん、始まってた時代なんですよ、ちょっと、
うんうん、
スペインだとか、うん、サンセバスチャンみたいなのができたりとか、してたんで、うん、あのいわゆる神戸は食の文化がすごいしっかりするし、うん、神戸牛もあるから、
う
ん、で2025年に万博もあるしオリンピックもあるから、うん、でも誰も神戸は知らないから、うん、食でインバウンドで引っ張ってこれるから、うん、食文化でブランディングをトータルにすべきじゃないかっていう提言、うん、あの普通にその場でそういう話をして、うん、まとめてくださいって言われて、
へー、
で僕が1枚のポスターを作って、うん、食とあのガストロノミス神戸食と神戸っていうので、うんうん、こんなことをやった方がいいんじゃないかっていうのを1枚のポスターに作って渡したら、うん、それが市長に刺さって、
うんうん、
じゃあこれ予算つけてやれよってい
う
ので、あの食と神戸という構想の策定という庁舎業務みたいなのを初めてだから行政の仕事っていうのをそこで、
あそこが初めて行政なんですね、
やらせていただいて、うん、でファーマーズマーケットローカル神戸というファーマーズマーケットの立ち上げとか、うん、あとスローフードっていう国際機関があるんですけど、うん、スローフードと神戸市提携してもらって、うん、学びのプログラムを作ったりとか、
うんうんうん、
まあ、そういうのを 2,3 年ですかね、
うんうん、
やらせていただいて、まあ、だからそういう業態作りからウェブの後そういう地域 の、
うんうん、
あのプロジェクトみたいなものをこうやりだしたっていう感じが、まあ、一番初めの頃の
考
えてるおなプロジェクトないんでね、関係ないから、うん、作んなきゃいけないから、
う
ん、
そうですよね、なんか5分から広がりがすごいですよね、すその5分でもちゃんとチラシとかね作って、ね、
はい、
はあ、え、ファーマーズマーケット佐野さんと行かれて、そうなんか、あれどうなんですか、
見ましたってか一番最初に見たのが、うん、多分三井住友銀行の横の道、
あ、そうですね、そこでもやってます、
でやってて、うん、はい、だからえ何やっとんかなみたいな感じやったんですよね、ちょうどまあ私ちょっと仕事行く時っていうか、はいはい、あ、仕事行かなきゃみたいな感じだったから、うん、さーって見て通り過ぎて、うん、あ、神戸ってこんなこと週末やるんだって思ってて、うん、したらまあ東遊園地の開発とかが進んできて、そしたら東遊園地であのあれなんですか、ナイトマーケット、
そうです、ね、はい、
みたいな、うん、夜なんかあのフードの店舗とかで屋台みたいなのが出て、うん、でみんなワインを飲みながらフラフラするみたいなイベント、うんうんうん、あれは関わってないんですか、
あれは関わってなくて、まあそこは全然あのアーバンピクニックっていう、あのあれの名前だけは僕が、
うん、
あの、
うん、そうなんですか、
はい、あの、はい、考えましたけど、ロゴと、
なんかそういうのを見るにつけ、あ、神戸って意外にこういうことするんやなって、うん、全然知らなかったんですよ、そんなこと、だから岩野さんが火付け役やったり、
火付け役でもないですけども、なんか、
は
い、い
や全然なかったですもん今まで、まあ、ああいうのう、ね、たまにメリケンパークとかでなんかやってんなみたいなのはありましたが、それこそあのインド系の方のお祭りやってたりっていうのは見ましたけど、
う
ん、あの街中でやってるっていうのが本当ここ最近みたいな感じで、面白いことやってんなって思ってました、
その文化を作ったのが
岩野さんだ
った、僕というか僕はだからたまたま行政の戦略なんか、まあ、食の文化をやらなきゃいけない時にベースにそのローカル、いわゆる地産地消というものがベースにないと食文化がこうアップデートしないから、そこから作んなきゃいけない時に、まあ、ファーマーズマーケット基本の木だけどないからこれを作ろうっていうので、うん、まあ、イートローカル神戸っていうのを、うん、まあ、ブランディングして、うん、で社会実験を年、うん、本当は業務上は2回でよかったのに、うん、4、5回やったのかな、でその時にあの、まあ、後で神戸のつながりっていう話になると思うので、うん、神戸ある不動産 の、 あの小泉さ
ん
がやってたシェアオフィスに僕らがそこで創業したので、うん、まあ、小泉さんにそのプロジェクトがある時に、
うん、
つながりがないから、あの小泉さんなんかちょっとつけてって言って相談をしたら、ちょっと小泉さんもあ興味あるんだよっていうので手伝って一緒にやってくれて、で小泉さんがいろんなこう農家さんとか、まあ、いろんな知り合いのことをつないでいただいて、
じゃあもう直で農家さんに交渉して、
そうですそうです、だから農水産課の人と一緒に、で、まあ、今もちょっと小泉さん辞めちゃいましたけど、山田さんっていう農水産課でも変人がいて、
そういう人じゃないとね、立ち上がってこないですよ、
あのヒッピーな、あの今ヒッピーになっちゃった、
なっちゃった、
今農家になっちゃった、
なっちゃったですね、
そうそうそうそう、で、初めにとりあえず JA は入れないでくれと、
へー、まあ、そこ通してねやってると、
また JA の仕組みもあるから、
そうですよね、
仕組みを作ろうとしてるから JA は一回入れないっていう、それをすごい守ってくださったんですよ、普通そんなんなんやかんやと入れてて守ってくださって、
うん、
それでそのもういわゆるそのマイクロファーマーというか、あのいろんな農家オーガニックやろうとしてる人とかを、
うん、
もう個別にこういうことをやろうと思ってるんですってお話に行って、で調査も含めて、でどういうニーズどういう困りごとがあるかを聞いたら、うん、まあ、農家さんはそれは神戸市のそこの市場で買ってくれるのはその越したことはないけど、はい、
うん、
神戸トンネルっていうのが新興トンネルっていうのがあるんですけど、高速代が高くて低線と、
あ、そうなんだ、そういう問題があったんですね
あとシェフとかにもいろいろヒアリングしたら、使いたいんだけどロットの問題とか安定の問題とかで なかなかねっていうこう、はいはい、ことがあって、でもニーズがあるのに、うん、インフラがないんだっていうのが分かったんで、でファーマーズマーケットというものを作ったことによって定期的にこう物を
みんなで集めて、
そうそうそう、移動するっていう機会を作ることでっていうことで、あのファーマーズマーケットを作ろうっていう提案をして、はい、もう今ねずっと続く、
うん、はい、続いてる感じですよね、
取り組みなので、
もうなんかカルチャーができて、
もうカルチャー
なんかね、おしゃれなんですよ、
おしゃれなんだ、やっぱ
おしゃれなんですよ、この辺が。
なんですか、嫌な顔して。なんで嫌な顔
して。おしゃれやなって。
なんかあれですよね、その、いや、コミュニティ的なところから、下もなんか、こう、カフェみたいなのあったりとか、
あ、そうですね、
だからそこからなんか、プレイヤーの人たちができて、業態になっていくみたいな。
そうなんですか。
逆の流れっていうか。
そうです、そうです、そうです。そうです、そうです。だから、そこで、うん、まあ、いい意味、その、前職でやってたこととは全く違う、うん、そのコミュニティドリブンのなのか、うん、ローカルならではなのか、うん、人を中心とした経済のあり方みたいなものは、うん、僕はな間接的にその小泉さんから教えてもらったんだと思う、うん、今を振り返れば、う
ん、小泉さんがやっぱその
やっぱあの方は思想がすごく強いので、
そうなんですか、うん、
でやり取りしながら、うん、まあ、僕もそういうのが好きだったから、うん、だけどやったことがないし、うん、あんま分かってないっていう状態だったのを、まあ、やるその例えばファーマーズマーケットをやるのは、うん、もう朝の10時から1時でやめようとか、いろいろルールがあるんですよ。でその辺が多分すごい資本主義的なルールだと長くやって、
あ、そうです
ね、そうなんですよ。だから帰り仕事一段落して、うんうん、ちょっと寄ってみようかなと思ったらもうやってないの。
へ、なんでやってないんですか。
あ、それは農家さんが農業の作業をしている合間に
来てくださってるのか、
その農家さんとのこのコミュニケーションが価値なんだけど、うん、よくあるそのファーマーズマーケット意外に中間業者さんが農家さんっぽい顔してやってたりもするんですよ。
そうなんですか。
でアメリカとかイギリス、まあ、特にアメリカのファーマーズマーケットはなんでうまくいってるかっていうと、うん、規模が違う、すごい人数でファームをやってるから数人来るん、
あ、来れる、うん、確かに
日本はちっちゃいから、うん、行ったら全部止まるん
ですよ。そうですよね、確かに確かに。
で1日丸1日なんか引っ張られて駐車場代すごい高くて売れなくてみたいな状態よりは、朝取って持ってきて売って帰って農業戻るっていうのにしようっていうのと、あとそのイベントで終わらないように来る人もちょっとブランチがてら朝ごはんそこで食べたら、もうその後街うろうろするせざるを得ないじゃないですか。
確かにね。
だそれも街に対してプラスだよねっていうので、
それでああいうところでやられてるんですね。
そうです、そうです、
そうです。逆になんでここでやってんのかなって思ってたんですよ。
へえ。
見た路地ほどちっちゃくないですけど、やっぱ、はい、ああいうイベントするのってやっぱメリケンパークがあるから、
おうおう、ね、
メリケンパークでバーってやるイメージだったんです。おうおう、だからええってなったんですよ、最初は。
はいはいはいはい、これ街の中になんでっていう、
そうそうそうそう、うん、街中でやってるみたいな、
ね、海外のファーマーズマーケットそんなもんだから、うん、
ああだからその原風景があるから、
そうそうそうそう、うんうん、
それを再現してるみたいな、
だからそれのなんでこういう仕組みなのか、でも日本の問題はあるから、うん、じゃあこれをこう課題解決しようみたいなので、うんうん、まあ、その仕組みを設計デザインするっていうのが得意なので、う
ん、いや本当場所もいい、旧居留地でやってるっていうのが、うん、だから終わった後絶対回遊しますもんね、
う
ん、
そうです、
するし行きやすいし、うん、なんか行くだけでちょっとおしゃれな感じがするっていうのもあるし、なんかちょっと自分があナチュラルな感じにちょっと浄化された感じ、
された感じになる。だから作る人が売るにも関わるし、よりなんかこう作ると売るを行ったり来たりできるようななんか働き方とかになってきますよね。
すごく面白いのはその農家さんの変化もやっぱすごくある。
あ、そうなんですか。
まあ、それに出たいという人もすごく増えましたし、うん、それを起点に、ね、農家になるという人も増えましたし、
うん、あ、そうか、
そうそう、
業に転職っていうかされる方も、
それもだ小泉さんもすごい人なので、うん、そのマイクロファーミングスクールかな、うん、その農家なりたい人の農業学校までやってるから
、へ、小泉さん何者なんですか。
小泉さんも天才すぎるんで、そうそうそう、でもまあそうですね、なんかそういうなんかこう計画があって戦略があって、うん、なんかこうやっていくっていう仕事とは違って、人のなんかこう思いとか、うん、なんかこう社会の課題とかをつなぎながら解決しながら、でも続くためにはエコノミーが回らないといけないから、
経済成熟をする
そこは逆にだから今までの僕の経験が生きるんだっていうことが分かって、それが目的じゃなくてそれは手段としてどうこう組み 入れていくかっていうので、うん、そういう結構地域系のなんかこう地域で社会的だけど商業もちょっとあるよみたいなプロジェクトが比較的得意で、でまあ道の駅やったりとか小学校の廃校のリニューアルの複合施設ネイチャースタジオっていうのがあったり、
あネイチャースタジオやられてたんですか。そうそう
そう、なんかねイベントね、
はい、あのイベントは結局しなく
しなくなった
んでちょっとあれなんですけど、はい、行きましたよ。
あ本当ですか、
はい、私も行きました。
ビールがあったりね。
そうです、オープンエアも僕らブランディングをしてたり、
ブランディングさん、は
い、あとファームサーカスと道の駅をやったり、まあ、そういうこうローカルかけるソーシャルかけるなんか商業リテールみたいなのが比較的ちょっと得意
で、めちゃくちゃなんか神戸のやってるじゃないですか。
馴染んでる
馴染んでる、
馴染んでる、まあそういう意味ではそうですね、
知ってる知ってるってなる。ネイチャースタジオも知ってるし、ファーマーズマーケットも知ってる知ってるみたいななってる。
だからなんか普通になってると小商いっぽくなっちゃいますけど、井原さんが言うことでもうちょっとなんかこうビジネスとか商業的になっていく部分もしっかり作ることによって、
う
ん、プレイヤーがどんどん増えていくみたいな、
あそうですそうですね、
風になってくるってことですよね。
っていうのはこう学びながら、今までのやり方とはやっぱ違うので、試しながらっていうのをやってきた。
でもなんかそれがあれですよね、ロンドンので学んだこう、
あそうですそうです、
ね、やつが生きてますよね。
ベース、それをまあなんかリアルにやってるというか、
忘れんなよって言ってくれた
、はい
ね
はい、
すごい。それがでもうまくはまってる、はめてんのかはまってんのかあれですけど、うまくいってるのがすごい。いやいや、
で時代もなんかそういう風に変わってきたって感じが
ありますよね。
それは、ね、
あるある、
昔は何言ってんだっていう扱いだった
ですよね。
風邪みたいな世界から、
そうそうそうそう、
いや勉強になります。
面白いですね、
うん。